はい、こんにちは、すみやです。いつもありがとうございます。今日はですね、本の紹介をちょっとしたいと思います。これは別に皆さんに読んでくださいということでは全然ないんですが、ちょっと僕にとっては心震える本だったということでですね、自分が血肉化するためにですね、文字に残しておきたいということで、自分で書評というのかな、記録を書いたんですが、せっかくなので、ここにですね、皆さんにもご紹介をしようということで、学術書だなんですけど、もしかしたら学位論文とかを、本にしてくださったのかなという感じなんですが、決してめちゃめちゃ難解ということではなくてですね、もしアートとか環境とかですね、そういうのに興味がある方は、面白いかもしれないんですが、はい、保育実践に直結する話ではないので、はい、僕は保育とつないで読みましたけど、保育の本ではないですし、はい、学術書であるということですね。ですけど、ずっとね、この本前から、持ってたんです。割と発売されてすぐにこれは面白そうだと思って買ったんですけど、いろんな本を読んで、毎日読んでいる中で、本とか論文読んでいる中でですね、これに手が伸びなかったということなんですが、1月にですね、研究仲間の先生と一緒にある保育園に見に行ってですね、ここでもお伝えしましたが、アートマインドというキーワードがですね、僕の頭の中にある中で、今ならこれを読んでも理解できるかもしれない。僕なりにね、理解できるかもしれないと思って、読み始めたという感じです。で、一応この本自体はですね、ティム・インゴルドという文化人類学者、がおられて、ご健在ですが、今の、このインゴルドさんは、今の、何でしょうね、学術界のトップランナーの一人、と言って間違いないと思うんですが、この方の考えを土台に敷いてると思います。で、このティム・インゴルドっていう人は僕も所属している生態心理学、軸足学問の、一つの軸足にしてますが、生態心理学という枠組みを作ったジェームズ・ギブソンという人に、かなり影響を受けている文化人類学者なので、この本でもギブソンの話は結構引用されてるという感じでした。で、それを読みながらですね、結構僕が考えてることとオーバーラップすることが多いので、それをアートのところに広げてもらったという感じでですね、すごい楽しい時間を、これを読んでる時間はすごく楽しい時間でした。はい。で、テキストの方にも本の内容については書いたので、読んでいただければと思うんですが、僕にとって響いた話で言うと、まず見るということ、眼差すということですね。視の精度、視っていうのは見るの視ですね、視覚の視ですが、視の精度っていう言葉が、これ映画評論、映画分析の中で出てきた言葉みたいですけど、そういう言葉があるんだというか、その眼差すということの行為をですね、考えるというか、文化というのは分けるに科学の科ですけど、分化して要はディファレンシエイトしてですね、考えることができたというのはこの本のおかげだったなという感じがします。最近アート展、公募展とかに行ったりするので、眼差すっていうことも僕の中では何かこうあったんだと思うんですけど、そういうことを考えるきっかけだった、きっかけっていうのか、より考えることができたと。で、アートって描いたりとか、音楽、音だったりとか、なんか作ったりとか、いろんなアートがあると思いますけど、どのアートも素材と出会いながら、素材とコミュニケーションをしながら、ものを作っていく、何かを描いていく、音を奏でていくっていうこと がアートの一つのあり方あと一つのあり方というか、どんなアートもまあそうだと思うんですね。絵を描くときに絵の具のという素材の特徴というのは、例えばどういう絵の具を使ってんのかとか、古くから知られているようなアートアーティスト、画家さんたちは、絵の具の、ね、素材にこだわってとか、貝殻入れてみたりとか石入れてみたりとか、まあ、そういうのは砂入れてみたりとかそんなこともしてますけれども、そういうのと、出会いながらその素材を生かしながら、自分の体の動きもそこに乗せていくというようなことを、まあ、してると思うんですけど、表現としてのアートということを、まあ、保育でもよく言いますが、その表現というのは自分の中にあるものを、外界にアウトプットしていくっていうだけのもんじゃないよねっていう話なんですよね。ここで書かれてるのはね、一緒になってその素材と生きてる生き物が、なんだろうね、それぞれの特性をそこに込めながら一体となって、何かものができていくっていう感じかなというふうに思います。はい、そこのなんだろう、例えば僕に言わせれば砂場で遊んでる子たちとか、まあ、水たまりで遊んでる子たちを見てますが、その子たちの遊びは割とそういうもんだよねっていう感じがすごいするんですよね。何かを表現したくてっていう見方ではなくてですね、一緒にそのものと一緒にですね、ものが持ってる素材性というか特徴と一緒にですね、まあ、くんずほぐれつしながらですね、遊びが展開していくということですね、という感じだから、それを、まあ、死の制度という話しましたけど、眼差す時に、客観的に聴観図的にものを俯瞰して見てると、それは見えてこないというかですね、いう感じ、テキストに書きましたけど、知識的と視景観図というようなことを書きましたけど、なんていうのかな、その子の視点から、もしくはそれに近いところからですね、見て、その砂なり泥なり水なりとですね、共にそれを感じ合いながら、どういうんだろう、でそこに自分の行為を込めながら一緒にこう何かができて生まれていくっていう感じ、そこには素材の素材性というのがあって、素材性というか素材が持ってる個性というのがあって、それを、生かしていくというか、それとともに、まあ、アートしていくっていう感じですよね。はい、というのがここの本で言ってることなのかなと思います。もちろん具体例がたくさん出ていて、そういうアートプロジェクトやアート活動をしているですね、いろんな作家さんとか、あとこの著者の授業の中でそういうアートプロジェクトやってるというの、これ面白かったですね。すごくね、なんか学びが多いなというふうに思いました。僕の研究にとってもうかなり、今お話ししたような感じで、まあ、かなり意味があってある気がして、まさに今やってる、研究、来月発表する研究とかとも非常にリンクのある話だったかなというふうに思っています。保育を見る目というのが、僕自身の保育を見る目ですね、がより、なんだろう、開けたというのかな、視点をもらったなという感じがすごいしているので、はい、なんか楽しかったです。これを読んでる時間はとても楽しかったです。で、今はそれをどうやって言葉で表すかということですね。言葉もアートの、なんだろうな、アートを作るための素材の一つだと思いますけど、言葉ってすごい歯がゆいじゃないですか。なんていうの、そういう素材との出会いの中で僕らが感じているいろんな感覚を全て言語化することって無理だと思うんですよね。言葉からこぼれ落ちるものの方がよっぽど多いというか、言葉で捉えきれるものって本当に限られてるので、だけど今こうやって喋っててもかなりもどかしいと思いますし、皆さんもあんまり何言ってるか分かんないと思ってる方もいるかもしれませんけど、まあ、いずれにしても言語化するっていうのは、すごく歯がゆい、まどろっこしいところがあるわけですけど、それでも、言葉でその環境を捉えきる ていうことっていうのは、捉え切るは言い過ぎですね、捉えようとするっていうのはすごくアーティスティックな取り組みかなと思いますし、詩であったりとか俳句や川柳であったりとか、そういうものもですね、うまく言葉を紡げばですね、そうなんだよっていう感覚ってあるじゃないですか。まあ人の心情であったりも含めてですけど、すごくこう情景が浮かんできたり肌触りを感じられたりする言葉の、紡ぎ方ってあると思うので、まあ研究である以上言葉で勝負する部分がかなりあるので、そこはまあ今後考えて、この本を読んだがゆえにですね、この後、はい、考えていけたらいいなというふうに思ってますし、もう一回インゴルドのことを読み直してですね、前よりも もう一段階深く読めるかもしれないという自分の可能性を感じているというところでございます。はい、ということで、今日はなんかちょっと難しい話になっちゃったかもしれませんが、もしかすると、はい、本の紹介をですねさせてもらいました。はい、お付き合いいただいてありがとうございました。また近いうちに、はい、お耳にかかりたいと思います。それではまた。